獺祭笑句俳句帳小上巻を出版するにつきて思いつきたるところを言う。正岡子規。昔から自分の詩集とか歌集とかまたは俳句の集とかを選ぶということは非常に難しいことになっておって、しなや日本では自選の集を出版した人は少ない。俳句の方では企画は五言集という自分の句集を選んで清書までしておいた。その句集は企画の生きておる間には出版にならなかったけれど、その後に自筆のままを出版せられるようになった。その時続五言集という書、すなわち企画が自分の線に漏らした句をも後の人が集めて出版した。紀藤は企画を進行して字まで企画を学んだのであるが、自分の句集を選ぶこともまた企画の真似をした。成果集というのはすなわちそれで、企画流の字で丁寧に書いて、これはその生きておるうちに出版になった。しかし間もなく紀藤はその句集を記念に残して死んでしもうた。芭蕉は句集などということごとしい名誉がましいことをするのは嫌いであった。武尊も芭蕉と同じく句集を出すなどということはあまり好まなかったようだ。自分が俳句をやる上についての考えはしばしば変更したから、時によっては全く反対したことを考えないでもない。俳句のやり始めの少しく趣味が分かったというような時代には向こう行きが強いので、おのずと自分の句集を出版してみたいというような考えはぼつぼつとして起こってくる。ただなんとなく恥ずかしいように思って実際に出版することはできないけれど、出版したい心は山々であった。もちろんその頃はいつも大得意であって、自分は早速俳句の奥底を極めたように思っていたのであるが、一年一年と経つうちにだんだん自分の考えが発達するように思うと同時に、前に大得意であった句が皆つまらない句のように思われてくる。今年はもう大丈夫であろうと思った俳句の標準が来年になるとまるでガラリと違う。俳句をやり始めてから14年の間、ことごとくこういう感じがする。してみると17時だと思ってバカにしておった俳句もなかなか我らの力には及ばんということが分かってきた。年々に変わっていく自分の標準が果たして良い方に進歩していくのかどうか、それは分からぬが、とにかくこういうふうにだんだんに自分の考えが変わってみれば、前年の策などは到底自分にも信用できんことになる。よし、今日の標準で厳格に句を選んでみたところで、来年になってそれを見たらば、どんな嫌な感じがするかもしれん。そう思うと、自分の句集を自分が選んで出すなどということは、到底できることでない。句集を出すことは一生おやめにしたと、この頃までそう思っていたのであった。ところがこの頃になって、ふいと自分の句を選んでみたいという考えが起こってきた。それはどういうわけであるか自分にもわからぬけれど、自分の病気はだんだん募る。身体の衰弱とともに精神の衰弱も増してきて、去年以来は俳句を作ることも全く耐えてしもうておる。そんなことから先に少しも望みのない身の上となって、したがって自分の俳句はこれまでですでに欠量しておるような考えから、それならば昔の句吟の形見を一冊にまとめてみたらばどんなものになるであろうかというような考えが出てきて、句集でもこしらえてみたいということになったのかもしれない。それだから自分では自分の幽霊が昔の自分の句を選んでおるような心持ちで選ぶのである。しかし今日句集を選ぶ心持ちは、前年向こう行きの強かった時に天聖古今第一等の句集ぞと言われるようなものを出してみたいと思っていたのとは雲泥の違いがある。今はただ病床の慰みのために、自分一個のために 多くとも十数の俳優に見せるくらいな心持ちで選んでおるのである。なかなか個人をしのごうなどという大胆不敵な野心は持っていない。それさえ廃書堂の出版の材料に何かあるまいかと虚子に言われたとき、初めて思いついたくらいのことなのである。しかしながら、慰めに出したからといって責任を逃れるわけにはいかぬ。芭蕉に叱られても、武尊に笑われても、もとより一言の申し訳もない。俳句を選ぶことの敵、ことに自分の俳句を選ぶことの敵は今更言うまでもない。我らが企画の五言集を見ても、企画がなぜこのような句を選んだかと思うような諾がある。かえって続五言集になぜこの句を五言集に入れなかったと思うような格もある。紀藤の聖歌集はさすがに天命の粋を集めたる作者が厳格に選んだこととて、甚だしい一択は見当たらない。それでも精細に吟味してみたらば、なお多少の批評が起こらぬでもないであろう。自分のような生来不器用な者が病気その他のために今までに十分の研究を遂げることができなかったのであるから、その句のまずいのは言うまでもなく、その選抜の標準なども甚だおぼつかないものである。もし今一年生きておるならば、この句集を見て後悔するであろうなどと考えると、今でもやめたくなる。けれどもそんな難しい考えで選ぶのではなく、ただ自分が見て選びたいと思うのを選ぶだけのことだ。もとより自分の技量はどれだけあるか分かっておる話で、ない袖を振ってみせようてて到底できることじゃない。この句集の出版によってにわかに相場の上下ができるわけがないのは言うまでもない。昔は自分の句集でも出版するならば、なるべく立派な本に仕立てて贅沢な紙を使おうて出してみたいというように、製本の上にもいろいろな注文があったものだ。それがだんだん経験を積むと、自分の著作を自分で信用せぬと同時に、書物の体裁などはどんなでもいいと思うようになってきた。ことに近来は身体詩集、短歌集などに非常に立派な本ができるので、我らは立派な表層もかえって嫌になった。意気消沈の甚だしいことはすべてこの類であるが、それでもまだ自分の句集を選んでみるだけの色気が残っているのが不思議なくらいである。もっとも書物の体裁のことは虚子に一任しておいたから、どんなものができるかとよそながら自分も楽しみにして待っているのである。美本ができても面白い、悪本ができても面白い。いよいよ自分の句を選んでみようということになって、病気の少し良い頃、枕元に古い草稿を並べてぼつぼつと見始めた。さすがに自分のことだけに、俳句そのものよりも、ある俳句より起こる連想が非常に面白いので、古いまずい句などには覚えず笑みを催すようなこともあった。しかし一年一年と新しい方へ進むに従って、句がだんだんに進歩するであろうと思っていると、存外に進歩しない。明治26年頃から明治29年頃までは年々の俳句の数は非常に多いが、その割合に書くというべきものはほとんどない。自分が句を作る上において著しく他の人と違うところは、大きをむさぼるということであった。それであるから、一度心に浮かんだ句は何でも捨てぬ、一度口から出た句は何でも書きつけておくというようなわけになってきて、年々再々溜まったところの諾の数は実に驚くべきものである。普通の人ならば、だんだんと進歩するに従って諾が減ずるというのが当たり前であるが、自分の句集は何年経っても少しも諾が減じない。何年かの間には一方で多少の進歩をしたこともあろうが、 その時でも他の一方ではやっぱり濁が瑠々としておる。その何万という濁の中からいくらかの核を引き出そうと思って一句一句読み去ったのは我ながら甚だうるさい仕事であった。自分の句は自分が軽蔑しておったよりもさらに過当なものである。自分が俳句を始めたのはいつからということもない。また誰に習ったということもない。標則を並べて五七言絶句を作ることはまだ日本外史を素読しているくらいの時代からすでに教えられた。少し年を取ってから文法の合わぬ短歌を作って先生に見てもらったこともある。俳句はその頃少しも見たこともなければ作ったこともなかったが、それでも普通の俗人が花見に行くと何か一句ひねくるようなわけで、自分も何とはなしに十七字を連ねてみたのは明治十八年のことであったろう。しかしもとより先生があるではなし、友達があるではなし、自分の楽しみにやっておるようなものの、まだ趣味も何もわからないのであるから、本気になってやっておるわけでもない。それでも、十句ばかり書き並べておったのをある人が見て、ぜひ総称に見てもらえと言って、自分に紹介してくれたのは、その恵比寿という総称であった。その人は、元、媒室のうちに長くいた人で、当時、80ほどの老人であった。その人は自分の郷里にいるのであるから、帰省のついでに訪ねて、例の十句ばかりの草稿を直してもろうたことがある。この時自分は俳句については何の知識もないのであるから、その草書によっても、行々詩とは何を読むか、浮き簀とは何であるか、などと尋ねたくらいで、その他何事もなかった。それにその草書は、自分が大手のち、あまり久しからずこの世を去ってしもった。ついにこの草書に糸口を開けてもらうとまでもいかなかったのである。そういう風であるから、いつから俳句をやりだしたということもないが、また少しばかりやりだして、お祭りの行燈の前に立って、奉納の俳句を見るようになってからのちも、少しも進歩しなかった。この句が、月並町であるかどうであるかなどというのはよほど進歩した後の話で、月並町の句を読んでみても意味のわからぬのが多かったというほどの時代が長いものであった。それを考えると今の少年が俳句を作り始めるや否や直ちにある程度まで進歩することの早いのには驚かざるを得ない。自分が10年でやったほどのことは今の人は半年で達するようになっておる。後世恐るべしというも愚かなわけだ。自分が俳句に熱心になったことの始まりは、趣味の上からよりもむしろ理論の上から来た原因が多く影響しておる。それは俳句分類という書物を編集しようと思いついたために非常に熱心になり始めた。しかしてこの理屈的研究は他の一方において俳句の趣味を自分に伝えるようになったのである。しかしこのことについてはなお別に言う機会があろうと思うからここには略しておく。俳句分類の研究が昔のレンガ時代より始まって、それから帝徳派の無趣味なる滑稽時代を過ぎ、僧院の壇林に立ってわずかに一点の活気を認めながら、なお、五里夢中に迷っておるありさまであったが、春の日、荒野などと、ようやく佳境に入り始め、初めて猿見野をひるもといた時には、一句一句、皆面白いように思われて、嬉しくてたまらなかった。その頃を別に、三欠集の、保本を一冊持っておって、それも面白い句が多いように思った。これが自分が俳句における進歩の第一歩であった。少し目が開いたように思うので、旅行をしてみたくてたまらなくなって、3日ほど武蔵野を回ってきた。この時得た句が、 木枯らしや荒を食い込む薄毛の傘。夕日追う六部背高き彼の花。雲助の黄岩黒き蛍火かな。などというので、これでもその当時、よほどうまい句のように思っていたのである。それが、明治24年の暮れのことで、この句称も、25年から始めることとした。自分の句を出版するについて、どういう体裁にしようかと考えてみた。はじめは、年月にかかわらず、すべてを同じ台の下に分けて、普通の類題のようにしたいと思った。しかし、自分の草稿は一年一年で別に書いてあるから、それを類題にするのは非常な手数を要する。それで、やっぱり年を追っていくことにした。年を追っていくことになると、自分の進歩、発達の順序などというようなことが多少考えに上ってくるので、試みにその年々の経歴と特色というようなものを書いてみた。これはもちろん自分一個の心覚えであって、決して一般の人に見せるつもりでもない。明治25年の初めには、何やら俳句を飲み込んだような心持ちがして、何々12ヶ月というようなものをむやみに作ってみた。今見ると、もちろん句にはなっておらぬ。神に火をあげて戻れば鹿の声。などという句を、真韻、ひょうびょうたる名句のように思って、まだその句柄の幼稚で、調子の整わぬところなどには、少しも気がつかなんだ頃である。この年の秋は、梅雨百句、鹿百句、小敷百句、傘百句、唐辛子百句、などと、盛んに句は作ったけれど、それは修行の足しにはなったろうが、見るに足るべき句はほとんどない。明月を大磯に見て、それから箱根へ旅して帰った時には、少しく俳句の錆というようなことを知ったように思った。冬の初めに明雪王と高尾の紅葉見に行った時は、天然の景色を読み込むことがやや自在になった。麦巻きや束ね上げたる桑の枝。松杉や枯れ野の中の不動堂。などという句はこの時できたので、平凡な景、平凡な句であるけれども、こういう景を捕まえて、こういう句にするということが、これまでは気のつかなかったことであった。